サロン。自然の恵みで健やかに。現代医療では西洋薬とともに漢方薬も欠かせないものになってきています。このコーナーでは日本の伝統医学である漢方医学について教えていただきます。今月は京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生に伺います。こんにちは、
はい、よろしくお願いします。
漢方薬についてなんですけど、この名前ね、処方名っていうのはこう聞き慣れない言葉が多くて、一回ではなかなか覚えられなかったりとか、分からない、はい、難しいと思うんですけど、どういうふうにつけられてるんですか、これは。
いろんな名前由来あるんですけれども、はい、多いのは生薬の名前が、その一番その中心になる生薬がその名前についてるものですね。例えばカッコン湯って数字ありますけど、はい、あれはカッコンってクズの根っこですけど、はい、クズ湯とかのクズの根っこがまあ主役になっているのでカッコン湯っていうわけですね、
はい、
あるいは魔王湯とか啓死湯とか、それ風邪の薬ですけど、うん、そういうのはその中心になっている生薬が名前についてると、
ね、植物と思ったらいい
のね。そうですね、植物の名前がそのままこうその代表薬がついてる、
歩く姿はゆりの花の、
うん、
は
い、それそうですね、例えば芍薬、
座ればボタン、あれもみんなって
言ってきてますね。陶器芍薬さんなんてもあるんですね。陶器と芍薬が主役に、
はいはいはい、
あとはその病態みたいなものを表現するのもあって、はい、例えば抑寒さんなんて薬があるんですね。
抑寒さん、どんな
薬？寒を抑えるという抑制の抑に寒っていうですね。何の薬だと思われます？
いや、寒はそれ寒いですか？
寒は肝臓の寒ですね。つまり寒、何ですか？
肝臓を守る薬。
肝っていう字ですか？
そうですね、
ほう、
肝の虫とか夜泣き肝の虫の肝ですね。肝の高ぶりとか、
はい、
肝の高ぶりを抑えるお薬なんですね。だからこう高齢で認知症があって異常行動を起こすような人とか、うん、ちょっとこう攻撃的になっちゃうような人が、この抑寒酸っていうのを飲むと非常におとなしくなるんですね。だから肝の高ぶりを抑える薬ですね。
は
あ、酸っていうのは散る、散らすっていう字ですか？
そうですね、
酸ね、散らすっていうの多いですね、漢方薬。
そうですね、酸剤ってこう粉末にしてこう飲んだりすることがあったので、はいはい、抑寒酸って酸剤であるということですね。
あとカッコン湯とかの湯っていうのはこれどういう意味があるんですか？
これは煎じてお湯にして飲むということですね。
はあ、
昔そのなんていうんですかね、中国のまあ由来する薬が多いんですけど、うん、
はい、
中国のやっぱ戦争構造とやってた時代があって、そうするとこうお湯に煎じて飲むとか、うん、なかなかそういうことができない時代があって、はい、そうすると今度その生薬の刻みの生薬を酸剤にして、それをまあ煎じてこう飲むと、お湯と飲むと、そういうふうにしてたので、その古い薬は非常に糖っていうつくことが多いんですけど、
歴史が古い薬、
古いですね、ある程度宋の時代とかそういうちょっと戦乱の世の中だったような中国時代は酸っていう名前がつくものが多いんですね。
あ、そうなんですね。
今ねお湯の話が出たじゃないですか、よくお薬はおさゆで飲めっていうでしょ。
そうですね、
それはよく溶かすからですか？
全然やっぱり吸収が一番いいんだと思うんですね。あとはやっぱ体温めていく薬が多いものですから、あとはやっぱりその煎じてそれを飲むっていうものに、まあなるべく原型に近づけるんですかね。
なるほどなるほど、ね、おさゆでって、おさゆいう字も知らん人この頃多いですけどね。
あ、そうですね、
あれ白桃って書くんですよね。
白桃って書いて白湯って言
うんです、うん、はい、ね、だんだん薄れていくのそういうのね。
でも当時から比べるとね、津村さんとかいろんな会社の、ね、おかげで飲みやすくなりましたね、
はい、そうですね、はい、
もう今もうすっとね、もう袋に小袋に入って
つぶつぶになってますもんね。
うん、
そうそうそうですね、はい。
まあ、例えばこの時期夏ですけども、夏という字がついた生薬とか処方というものが何かあるんですか？
あるんですね、半夏っていう薬があるんですね。
半夏、
半夏、半分っていうですね、半分で半夏、これ里芋科の植物なんですけども、
はい、
吐き気があったりとか胃の調子が悪いとか、あるいは咳が出るとか、
はい、
うん、少しあとこう少しこうなんていうんですかね、安定作用みたいなのもあるので、少しこう不安症みたいな方と、はい、そういうのにも使っていきます、はい、
結構幅広いんですね、一つのものでも。
そうですね、いろんな一つの生薬にいろんな薬、つまりその中にはいろんな成分が入っているの で、
うん、
で西洋薬ってつまりその植物からこう成分を取り出してそれを使うわけですけど、はい、漢方薬生薬の中にはいろんな成分が、まだまだ未知の成分も入ってるし、うん、それがまたいろんな組み合わせになってるわけです、
は
い、
調和が取れてるとおっしゃってましたよね。
だからいろんなその薬効のある薬が入ってるんですね。
うん、夏にやっぱり夏のついた薬がいいということですか？
そういうわけでもないと思うんですけどね、やっぱりその収穫の時期とかそういったことが関連してるかもしれないですね。
そういうのなんですね、そう、収穫っていうのがあるわけやね。
うーん、
何か飲みたい 悪いとかあったら聞いてみたらどうですか。
いや僕はその名前のところではね、はい、小清流湯も結構飲ませてもらってるんですよ、ちょっと鼻が詰まったり、はいはい、鼻が水が出てきたりするとね、うん、あれもなんか竜とかっていうのなんで、何が使われてるのかなっていうふうに今思ってたりするんですけど、
あれは魔王っていう紹介ですね。
魔王
っていうのはですね、エフェドリンっていう物質があります、ね、交感神経刺激剤で気管支拡張作用があったり咳を止めたりですね、あと解熱作用があって、まあ、そういう効果がある魔王っていうのはですね、
じゃあ先生は名前を見ただけで分かるわけですか。
分かります。
そこのも意味があるわけですもんね。だからカタカナだと西洋の薬だと分からないじゃないですか。
あ、そう漢字見たら分かる意味でしょ。
漢字並びで
そうですね、
勉強していけば僕らも分かるようになるんですか。
清流っていうのは四神って4つの神様がいて、
はい、
東のを司るのが清流なんですね、
はいはいはいはい、
で清流は東を司るので、中国大陸の東には何があるかって言ったら海ですよね、で海があるってことは水なんですね、で魔王っていう生薬は水を司ってる、だから鼻水たらたら流れる、そういうアレルギー性鼻炎なんかの水を司るのが清流なんですね。だから小清流湯ってい
うのは、お勉強したら面白い、はい、意味が全部ある通ってるから。
そうです、京都もね、詩人に守られてるって言われてて、
そうです、平安神宮行くと詩人のこうありますよね、
はい、だから鴨川が龍って言われてますから、うん、漢方と京都の町の作り方が
なんか歴中国でなんとかそういうのがあるんですよ。
東西南北やっぱり神様がいて、うん、その神様が司る、まあ、生薬があるんですね、
はい、
でそれに対してその漢方薬がちゃんと配剤されてるので、北の方はこう冷えを取るお薬があったり、はい、あの西の方は砂漠ですから、中国大陸はそう、あの口の渇きを取ったりとか、いろいろ意味が。
じゃあその虎とか亀とか、
はいはいはい、
スザクだとこう、はいはい、
その通り、
そういうのを使ったりも
使ったりします。
文字で出てくるんですか。いやー面白いな。
面白い、いいお勉強させていただきましたね今日は。また引き続き来週もよろしくお願いしたいと思います、
はい、またこれまでの治療でうまくいかない違った処方を知りたいという方は漢方のお医者さんに相談してみるのもおすすめです、
はい、
来週も引き続きお話を伺います。京都大学医学部附属病院老年内科漢方外来の谷川清明先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さて漢方についてもっと知りたいという方におすすめのサイトがあります。漢方を正しく楽しく学べるインターネットサイト漢方ビュー。漢方の基礎知識や症状に合わせた漢方の紹介、漢方の関連書籍の紹介や有名人へのインタビューなどなど、いろいろなコンテンツが提供されています。詳しくは漢字で漢方、カタカナでビューと入れて検索してください。
鈴木美智子の脳活ラジオ。